10シリーズ試作ウォッチングナンバー9福祉部編全世代の幸せのために市の政策を連載で紹介します。第9回は福祉部、市民全体の福祉施策を担う福祉部の注目施策を紹介します。注目1、社会で支える生活支援、コロナ禍と福祉施策。緊急的な経済支援。新型コロナ拡大に伴う経済対策として、市では給付金などの事業を行いました。具体的には、国の特別定額給付金をはじめ、一人親世帯を対象にした給付金事業や、市独自の施策として、子育て世代への給付金事業、生活困窮世帯へ灯油等の助成を行うなど、緊急的な対応を進めました。新型コロナの影響による貧困。長引くコロナ禍は、私たちの生活や社会的なつながりにも大きな影響を及ぼしています。また、少子高齢、人口減少により、家族や地域の支え合いが薄れてしまうことが心配されています。市内でも虐待や社会的孤立、特に近年では新型コロナの影響もあって、生活困窮などの社会問題が増加傾向となっています。実際に市やマイサポあずみの社協生活困窮者自立支援事業へ寄せられた令和2年度の生活困窮に関わる相談件数は増加しています。貧困問題は当事者の力だけでは解決の糸口に結びつかないケースが多くあります。福祉課では支援が必要な皆さんの身近な相談窓口としてマイサポあずみ野や民生委員と連携を図り、問題解決に向けたお手伝いをしています。子どもの貧困対策。子どもの貧困対策は今後、市が重点的に取り組むべき施策の一つです。親世代の貧困問題が解決されないままでいると、問題が派生して、生計を共にする子ども世代にも影響を及ぼします。子どもの貧困は教育格差を生み、将来の所得格差につながる傾向があると言われています。そのような負の連鎖を防ぐために、子どもたちの健やかな成長に向けて、学習支援や居場所づくりの取り組みを進めます。福祉医療費、18歳まで拡大。これまで、子どもの福祉医療給付の対象は中学校卒業時まででしたが、本年4月から18歳に達する年の年度末までに拡大します。詳細は7をご確認ください。すべての子どもたちが、安心して医療を受けられる環境づくりを進めます。福祉83プラン。第3期安曇野市地域福祉計画、地域福祉活動計画の冊子の画像があります。福祉83プランとは、第3期安曇野市地域福祉計画、地域福祉活動計画のことで、世代や様々な制度の枠を超えて、地域でつながり、住民一人一人と共に課題解決を図っていく社会を目指しています。注目2、自然保育をブランド化する安曇野自然保育。自然保育を市の強みに、現代の子どもたちは自然体験、生活体験が不足しがちと言われています。子どもの成長において、自己肯定感や主体性、コミュニケーション能力や共感力、忍耐力や自立心、体力などが十分に養われるためには、子どもの感覚が豊かに刺激される体験が重要とされます。市では、社会を生き抜く子どもたちの生きる力を育む大切な機会として、安曇野の自然環境が作り出す学びの環境を大切にした自然保育に取り組んでいます。安曇野市は、一律、私立を合わせると、信州型自然保育認定制度、通称、信州山保育に 認定された保育施設が多い自治体の一つです。一律の認定こども園は、全園が信州山保育認定園で、子どもたちは毎日1時間程度、外遊びや自然観察などの体験を重ねています。また、2つの私立保育施設では、さらに長時間の屋外活動を行い、県の特化型として重点的な自然保育に取り組んでいます。本年4月からは、先駆的に自然保育を取り入れてきた NPO 法人教育の山里クジラ雲による明科北認定こども園の保育業務の委託が本格的に始まるなど、新たな取り組みもスタートします。また市では、安曇野の自然や地域資源を生かした保育を安曇野自然保育としてブランド化し、地域の強みとして活用を図っています。この業務には2名の地域おこし協力隊員が携わり、安曇野の魅力や子ども園の様子を SNS で発信し、移住希望者への PR にも活用しています。子どもを中心に縁を結ぶ。子どもたちの体験は自然体験だけでなく、地域との交流を通じて暮らす力を育む生活体験も重要と言われます。保育を通じて新たな縁を結び、大人も子どももふるさと安曇野の愛を育むことを目指しています。本年度は感染症対策により交流も限定的になってしまいましたが、今後地域との交流を重ねていく予定です。タケノコの皮を触って目を見張る子どもの写真が掲載されています。本物に触れることで好奇心や意欲につながりますと説明があります。一口メモ。 SNS で安曇野自然保育の魅力を発信中。認定こども園の様子や自然保育への取り組み、安曇野の自然環境の良い場所などの情報を発信しています。今後はYouTube チャンネルも開設予定です。Facebook、Instagram、Twitter の各ロゴと二次元コードが掲載されています。計画的に一律の園舎を整備。市内には18園の認定こども園と1園の幼稚園、いずれも一律があります。古い園舎から順番に建て替えや整備を行っています。現在は三郷西部認定こども園を建て替え中です。今後は三郷東部認定こども園の建て替えを行う予定です。福祉部の仕事。福祉サービスの提供、障害者子育て支援など。福祉部は長寿社会課、福祉課、子ども支援課の3課で構成されます。市民の皆さんが豊かな生活を送れるように福祉サービスの提供や支援を行っています。例えば、入浴料金割引券交付、障害者手帳の交付や生活保護制度の手続き、保育事業や子育てに関する各種相談などを担当しています。組織改編により、本年4月から福祉部は福祉課、高齢者介護課、障害者支援課の3課となり、子ども支援課は教育部へと移行します。福祉部支所窓口に設置している日本赤十字社義援金募金箱、ウクライナ人道危機のほか災害支援に関わる募金です。皆様のご協力をお願いします。募金箱を持つ2人の職員の写真があります。部長ミニインタビュー。福祉部長矢口康氏の写真があります。地域共生社会の実現に向けて、福祉部ではすべての市民が安心して安全に生き生きと暮らせる街の実現を目指して、主に育児・保育・介護・障害・生活困窮などの課題に対する相談や支援等の業務を担っています。役割を持って互いに支え合いながら活躍できる地域共生社会の実現には、市民、事業者、行政、 それぞれが主体となった取り組みが欠かせません。一人一人が大切にされ、誰もが安心に暮らせる地域を共に目指しましょう。